ただいまから2025年1月5日降誕節週の降誕後第2主日の週、主の降言の、祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所はですね、本日の福音書朗読で、読ませていただいたマタイの福音書2章1節から12節ということになります。説教題は、キリストへと導く星、キリストへと導く星と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは、お祈りいたします。恵み深い聖天の父なる神様、新しい年になって、1月1日以来初めての、主日の礼拝ということになります。本日は主の降言の、祭日ですが、東方の、博士たちに、幼子イエスが現れたことにより、全世界の全時代の人々に主イエスが、公に現れたことを示す日です。そのことを覚えて、主が、この世に現れてくださらなければ私たちは一体どうなっていたことだろうかということを思いつつ御言葉をかみしめることができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。降誕節が続いております。本日はですね、主の降言の、祭日ということになります。1月1日がですね、神の母聖マリアの祭日ということで、祭日が2回続きますけど、本日は主日ということでですね、主日と祭日が重なっているということでありますね。主の降言というのはね、文字通り、公に主が現れるということなんですけども、神の栄光がキリストにおいてですね、全ての人に現れたことを祝う日、ということであります。ですから旧約聖書朗読にも書かれておったようにですね、イザヤ書60章の2節ですね、見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れるというふうにね、主の降言が、予言されているわけであります。預言者イザヤがですね、予言したように確かに、この、世界は邪悪でありね、闇に包まれて、おります。時々に私たちが覚えるようにね、無秩序で、混沌としているわけでありますね。でそういう世界認識、自然的なね、一般的な世界認識っていうのは、神の言葉の基準を適用しなくてもですね、適用しても、明確に正しいのであります。なぜかというと、漱石の1章2節でですね、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたと書かれているからであります。唯一の救いはですね、神が世界を創造した時にですね、地は暴漠として何もなく、闇であったということですよね。唯一の救いというのは何かというと、神の霊がその、世界が創造された世界ですね、人物の上に、動いていたという、ところで守られ維持されていたということで、あります。だから、どんなに私たちの世界や人生そのものが暴漠として何もなくね、闇の中に包まれていて無秩序で混沌していたとしてたとしてもですね、私たちは御霊から逃れることはできないし、神の霊が私たちをの人生を、この世界をですね、支配しておられる、治めておられる、私たちの命も神の御手、永遠の御手によって、保たれているということをね、覚えることは、本当にとても重要なことです。でその闇の中でですね、ギリギリ生きてるかなっていうような状況の中で、主の栄光があなたの上に現れる、その主の降言を キリストにおいて祝うわけであります。私には生きることの、意味というものがぜひとも必要なわけですね。この意味の喪失、生きることの意味の喪失が、こう自分の人生やね、思考を支配するようになってくるとですね、私たちはどんなにこう健康体であろうとですね、どんなにこう頑丈な体を持っていたとしてもですね、処世術に長けていたとしてもですね、どこかで、挫折を味わうことになります。なぜかというと、意味のないものに自分自身の、全財産やね、全てをかけることっていうのは、できない、もともとできないわけですよね。だからモチベーションっていうか、そういったものを、生きることの意味に、見出している人たちっていうものはね、しぶといのですけれども、意味の喪失状態になって混沌としてね、闇の中にいるっていう風になってくると、途中まではうまくいくかもしれないけどもね、ポキって心が折れてしまった時にもうどうしたらいいのかわからないというね、状況、現状は変わらないしね。かといって自分自身の中で新しく一歩を踏み出す目標というものもないということになりますよね。だから私たちには生きることの意味を見出すための、光が必要不可欠なわけですね。光が必要不可欠なわけです。未来が何も見えない歩みというものは、先ほども言いましたように転倒してしまいます。傷ついてしまうだけであります。で、自分だけ傷ついて転倒すればいいかもしれませんけど、周囲も巻き込んでですね、負担をかけてしまったり、することが、常であります。多々あります。故にですね、神様は私たちのためにですね、世界創造の時に被造物を被造物として、作って維持した時に言葉を発したわけですね。創世記の1章の3節から5節、神は仰せられた光あれ、すると光があった。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日ということですね。光を良しとされた神は、つまりこう言ってるわけですね。キリストこそ神の光であり、すなわち神の隠されていた啓示、言い換えるならば私たちの人生の意味そのものであることを明らかにしたわけでありますね。そんな意味の回復、ね、生きることの意味の回復なんて、聖書のどこに書いてるんだと。ヨハネの福音書の1章の4節から5節、この方には命があった、この命は人の光であったということですね。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。だからその光っていうのはね、その物理的な光っていうのもありますけどもね、そういうのもありますけれども、要するにこの光で意味しているのはね、光あれという命あれということであります。命に満たされようということですよね。だから生きることの意味っていうのは、私たちが新しい命に、神の命によって生きることである。で、その命っていうのはどこにあったかっていうとね、キリストにあったっていうことですよね。神の光と呼ばれているキリストにあったということであります。さて、使徒パウロはですね、覆いかぶせるように、そういった創世記の、光と闇の記事をね、踏まえた上でね、また使徒ヨハネによるね、光とは命であるということをね、踏まえた上で、私たちキリストを信じる者が死から命へと、もうすでに移ったという事実を、述べております。これからね、闇から光に移るんですよと、死から命へ移るんですよということではなくて、キリストを信じた時にこの、死から命へと移ったという奇跡はね、奇跡的事実はね、もう起きたことであるというふうに断言してるわけですね。私たちはそれを感じようが感じまいが信仰で、それを血とし肉としていく、受肉させていくことでね、御言葉を、自分のものにして生きていくことが改めてできるようになる。この最初の一章の13節から、14節ですね。 道地は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。この巫女にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。ということですね。だから結構誤解されがちなんですけどね。まあ、キリストを信じてもね、まあ、お先真っ暗でね、闇の中に歩んでるかのような、まあ、言動を、せざるを得ない状況が私たちに、まあ、試練や困難の中でね、つぶやいてしまうことも多いのでありますけれども、しかし、キリストを信じるっていうことは、要するに、救い出されたっていうことなんですよね。どこから救い出されたというと、そういう自分自身が、暗闇の力から、それの支配からですね、圧勢を引かれている状況の中から救い出されている。で、闇の中に生きることの意味なんてないから、それ以上一歩も進めないわけですよ。だから暗闇の力の、支配下にあるとですね、まあ、滅びへ向かってね、どんどこどんどこと、目が見えない状態で、あらぬ神の光と あらぬ、ね、闇の中へと落ちていくのはね、当たり前の話で、その中から絶望や失望やね、まあ、生きる力の喪失ってものが出てくるのは、ごく自然なことであります。まあ、そういうのも、ね、まあ、霊想とかではすさみっていうふうにね、すさみの状態にある。キリスト者だからこそ、そういうすさみっていうものにね、敏感になるんですね。信仰を持っていた時の方がですね、信仰をキリストを受け入れて信じる前、未信者の時よりもね、ものすごいやっぱりその闇の力に支配されていることに対してね、もろもろ自分自身の中からいろんな嫌なものが出てくる、よこしまなものが出てくる、罪しか出てこない、こういうことに気づいていくわけなんですよ。信仰を持たないと精霊も働きませんのでね、闇と光が区別されてるってことは分からないんですよね。闇を光と間違え、光を闇と間違える、ね、つまりどこ、人生どういう生き方をすればいいのか、もう自分自身の勝手な基準で、当たって砕けろ的にやるしかないわけですよね、そういう人生にはやはり平安がありません。まあ、事実として、神の事実として、まあ、自分自身の感じ方がどうであれね、闇の力から救い出されているんだよと。でもそこから救い出されたから、こうすべきだ、ああすべきだっていうふうに、精霊で、いや、恵み、精霊と恵みで始まった出来事、信仰で始まった出来事をですね、習慣や慣例やね、規律や規則によってね、キリスト者の生き方として縛っていくのは、余計な重荷をね、負わせることとして無益なことであります。闇の力から、力から、罪の力から、サタンの支配から救い出された後、愛する巫女のご支配の中に移してくださいましたね。もう格言で書かれてますよね。つまり救われた後は、そこから教会の慣例やね、慣習や規則やね、人間の作った宗教的な、キリスト教的界隈の規則、それを守ってら大丈夫かっていうと、それを守ることで結局救われた後の歩みがどうすればいいのかわからないなんていうことにもなりかねないわけだし、実際そういう人も多いと思います。救われた後どうすればいいのかなって、みんなと足並みを揃えていくっていうことはですね、みんなと同じことをすれっていうことですね。あくまでも自分自身と神様との関係の中で、自分自身がさらにですね、救いの確かさっていうものを得ることができるために、深みにこぎ出すわけですよ、闇から光に移ったというね、ことをこう神様との交わりの中で、確信していくことが必要です。そしたらね、救われた後の人生どうなるんだろう、キリスト者としてじゃあどう生きていけばいいのかっていうことが提示されていなければ、私たちは途方に暮れてしまうわけでありますけどね。まあ使徒パウロははっきり言うわけですね。キリストの支配の中に移してくださったのは神であるということですね。神に救われ、そして、 規律の支配の中に私たちはとどまり、服従し、そして、神の国の、中に至るわけでありますね。で、今はまだ神の国に至るまでの旅の途中にありますから、キリストのうちにあって、私たちはその愛の支配の中にね、愛する御子の支配って書いてますからね、愛の支配ですよ。闇の力による圧政ではなくてね、愛の支配の中で、自分自身の歩み方、生きる意味っていうものが回復していくんですね。それはすなわち、一言で言うと贖い、すなわち罪の許しを得ている歩み、そういう罪の許しを日々得続けていく。だから私たちは、悔い改めるのは悔い改めればならないから悔い改めるんじゃなくて、罪の許しが日々受けることができているので、ありがたいと思ってね、キリストのうちにあって、イエス様ありがとうっていう感謝の気持ちが感極まった時にですね、日々常に罪の告白やら悔い改めに導かれていくわけでありますね。涙が出るか出ないかっていうのはこの際問題ではない、罪が許されていることを日々もう贖われない、神のものに買い戻されている、それまで闇の力の中では苦しんでいたのか、キリストの愛の支配の中に、入れられることによってね、なんだ支配者が変わっただけじゃないかっていうことじゃなくて、キリストにの愛の支配の中に入ると、いつだって、私たちの、罪っていうものがね、許されているということをね、確認する日々であるということでもあるわけで、まあ、ここにキリスト教信仰の喜びっていうものがねあるわけですよね。で、よく見てみると、ここのコロサイ書の1章の13節に移すという言葉が出てきます。御父は移してくださいましたっていうことですね。移すという言葉、これはギリシャ語のメティスティミっていう、ね、メティスティミ、という言葉の、アオリスト系が使われております。まあ、いつも言ってますけど、アオリスト系っていうのはね、過去のある一点においてたった一度限りですね、唯一、絶対的に、起きた出来事のことを、表す時世であります。だから、今から映ってるっていう状況じゃなくてね、キリストを信じたその瞬間にもう闇の力から救い出されて、キリストの愛の支配の中に入った、この事実をあなたは認めますか、信じるっていうよりももう信じた後だから、信仰内容を認めますか認めませんかっていうだけの話だね、これはね。その事実を受け入れますか受け入れませんか。もうあなたは病気が治って退院しました、もう病院から出てってくださいって。その時に、私は治ってないからまだ入院する必要があるんですかっていうふうに言うのが認めないっていうこと。認めるっていうことは、そのまま退院して、今までお世話になりましたありがとうございますと、で、まあ、この移すという言葉は、メティスティミですかね、動かすとか移動させるという意味であります。だから私たちは闇の力から救い出されたと、キリストの愛の支配の中に動かされた、移動させられたっていうね、ことであります。天の父なる神様は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に13節移動させてくださったのであります。だからキリスト者になるっていうことは、闇からキリストの愛の支配の中に移るっていう、移されるっていうことなんですね。自分の力で移動するんじゃないですよ、神に移動させられる。信仰、キリストを信じた結果として、受動体としての、受け身としての移動が実行に移される。その発動者はね、神である。私たちに責任はないんですよ。だから安心なんですよ。暗闇の力という場所からね、救い出して、キリストの愛の支配の中に私たちは導き入れられているということになるわけです。だから罪の許しっていうことはどういうことかというと、私たちには罪は残っていますけれどもね、霊においては、 キリストに対する信仰によって聖霊による義が、示されております。義とされています。で、それでも罪を犯し続けていきますね、でもその日々犯していく罪すべて一切合切ですね、今までだったら罪を犯せば犯すほどですね、それらすべては断罪されていくわけですけどもね、それで罪意識しか出てこないから、救いの確信どころの話ではなくてね、その正反対の極北であるね、滅びへ向かって一心に移ってしまうっていうね、感覚に突き動かされていたわけでありますけどもね、まあ、これからはですね、キリスト者になったという事実をわきまえているのであるならば、神が私をくれ闇の力からキリストの支配の愛の中に移動させてくださったということを信仰で認めるならばね、認識するならばって言った方がいいかもしれませんけどね、知り尽くすのであるならば、私たちがキリストの愛の支配の中にですね、とどまることを妨げるものは一切ないわけでありますね。そこにとどまるのはどうやってとどまるか、それはキリストに対する信頼、信仰でとどまるわけですよ、まあ、これは嘘ではなくて真実、神の真実なので、ね、神の真実においてキリストの愛の支配の中にあなたを移したんだよということをね、受け入れる人は、どんなことがあろうともね、良きことも悪しきことが起こっても、殉教でも逆教でもですね、底の底に流れてキリストの愛の支配というものを見失うことがないため、生きることの意味というのはキリストの愛の中に満足を見出していくことなんだなってことがね、わかるわけですよね、まあ、そうなるとですね、キリストという光に照らされて、いきます。映されただけでね、その映されたプロセスにおいてキリストとして生きるにあたって、私たちは光の子供としてキリストの光に照らされて反射していきますけどもね、私たちはそのことによって暗闇の力に対して、その闇を切り裂く光によってね、つまずくことがなくなるようになります。キリストに対する、信仰を、維持していくことができ、そしてキリストの愛の支配の中にとどまっていくことができるようになっていくわけですね。ヨハネの福音書の11章の9節から10節、イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。まあ、これでキリストがね、交渉が送っておりましたので、弟子たちと一緒にいましたからね、つまずくことなんて、どんな罪を犯したとしてもね、イエス様いつも一緒にいたから大丈夫なわけですよ。この世の光を見ているからです。この世の光っていうのはキリストを、弟子たちは見ることができていた。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。とキリストが昇天されるとですね、この世はですね、世の光を失うわけです。しかしキリストはそのためのね、処方箋として、教会を聖霊によって誕生させましたよね。でキリスト者、私たち一人一人をキリストを信じる信仰によって、心の闇を照らしてですね、光へ灯してくださってですね、信仰の対極にあるつまずきからですね、守ってくださったということでありますね。聖霊によって、キリストを信じていくのであるならばね、その光を失うことはないわけでありますね。キリストに頼るっていうことですよね。そして私たちは、キリストに頼った結果どうなるかというと、光の子供として生き、暗闇の技に加わることを、しなくなっていきますね。聖霊による、成果が開始されるとですね、罪の共鳴が出てくるとですね、生じてくると、私たちは聖霊の導きを受けるただ中にあって、神との関係においてね、何が主に喜ばれることなのかということを 人生の意味の最優先にしていくことになっていくからであります。主に喜ばれることを成していきたい、これが人生の意味なんだと。自分自身を喜ばせることも、他の人を喜ばせることも時には必要かもしれませんけれども、しかし自分自身であれ他の人々であれ、本当にみんなが喜ぶ道っていうものはね、まあ最初は誤解されるかもしれないし、自分自身でも不満を持つかもしれないけれども、神様が私に、あるいは私たちに何を喜ばれることなのかっていうことを最優先に認識して知っていく、教えていただくっていうことですね。でそういうことを、したい求め、祈り求めて、礼拝し続けていくとですね、暗闇の技っていうものが精霊を悲しませることであるということがよくわかるので、まあその暗闇の技でね、盲目になっている暇がなくなっちゃうんですよね、いつも私たちは日々その葛藤ですよね。闇の技に加わって神様を忘れてのほほんとしてるか、何が主に一日であったとしても、主に喜ばれることを突き進んで最優先にしていくかって、そういう思いだけでもですね、イエス様は喜ばれますね。で、エペソ書の5章の8節から14節にね、あなた方は以前は闇でしたがって、ね、今は主にあって光となりましたと。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのですと。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさいってね。検証しなさいとか識別しなさいということであります。すべての事柄っていうのは、これはこう識別とか吟味とかね、検証って言いますけどもね。何が主に喜ばれるからなのかっていうのは光が実を結ぶことなんですよね。キリストという光が私たちの存在を通して実を結んでくださる、聖霊が実を結んでくださるということです。それは信仰によるということです。信仰、神に対する信仰にきちんと立っているかどうか、吟味しなさいということですね。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさいと。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。だから私たちが光の子供としてキリストに照らされて、闇の技に加担せずにですね、神の喜ばれることを、聖霊様成し遂げさせてくださいっていうふうに信仰を持って祈るときにね、私たちは生きる意味っていうものに喜びを感じるようになるんですよね。神の喜びを私たちの喜びとして捉えていくことができるようになってくる。神の一番の喜びっていうのは、闇の力から救い出されて、自分であれ、ね、他の、接続したキリスト者であれね、トラウマを持ってしまった、巨大姉妹であれ、救いを求めている未信者であれ、そういう人たちが、闇の力から救い出されて、キリストという光に照らされてね、神を信じて、歩んでいく、眠っている状態から起きようと、ね、死者のが、埋葬されているような人生ではなくてね、起き上がる人生であってほしいと、キリストがあなたを照らされるというのは、要するにただ単にね、闇や光を切り裂くっていう物理現象だけではなくて、霊的現象として捉えるだけではなくて、貫くのは神の愛ですよ。キリストがどんなに愛を持って私たちの人生を一人一人導いてくださっているのかということを、覚えることですね。ともすれば私たちっていうのはイエス様を信じていてもですね、どうも神様からね、自分は阻害されていて、あんまり他の人よりも愛されてないんじゃないかとか、逆にね、傲慢になって、この人はね、私たちよりも神様に愛されてないんじゃないかと、だからこんな風にね眠ってるんだという風にね、騒ぐこともありますけどもね、まあ、あくまでも自分自身に語られている言葉としてね、こういう言葉を受け取っていく。さて本文には、次のように書かれております。 イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東の方から博士たちがいるエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために、来ましたということですね。で、この博士たちっていうのは、まあ、いつも言っていることではありますけれども、ギリシャ語のマゴスという言葉の複数形が使われております。博士たちっていうふうに訳すのもいいんですけれども、占星術師たちとも訳せます。で、これも よくね、主の講演の時に言うことでもありますけどね、当時の占星術師とかね、いわゆるこの博士とか賢者っていうね、このマゴスというふうに言われている、方々はですね、天体を動きを観測する科学者でもありました。天文学者に近いですね。その方の星と書かれておりますけど、その方の星に導かれた彼らがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと、このマゴスがですね、まあ、博士たちが、先生術師たちがですね、ヘルデ王に質問したのであります。まあ、言い換えればユダヤ人の王の星とも呼ばれますね。これね、言い換えるとね、キリストに導かれるためには私たちは全員、まあ、ここから学べることが 何かしらあるとするならば、例外なく私たちは全員キリストに導かれるために何らかの星という導きがなければなりません。例えば本文における博士たち、マゴスはですね、天文学の観測においてですね、その研究中におそらく天体観測で、星を見出しました。で、それがユダヤ人の星であるという啓示に行き着きました。詳細は書かれておりませんけどね。では私たちがキリストに導かれる場合はどうだろうか。その前にちょっと博士たちのことで、まあ、一つ思い出すのは、よくですね、学者の方々がですね、例えばその自分の専攻する学問を極めていった果てにですね、神の存在、特にキリスト教の十字架の、犠牲っていうものにね、目が開かれて、まあ、無神論者から一気にですね、キリスト者になるなんてこともございますし、あと宇宙飛行士の方々が、まあ、その宇宙空間に出てね、地球を見た時にですね、あまりの美しさにね、この世界を作った神様に対する信仰に開かれてね、地球に戻った後ね、まあ、牧師とか伝道者にね、なるなんていうケースもね、多々あるわけですよ。自分自身よりも、信じられないほど偉大なものを体験 した人たちっていうものとか、あれ自分自身が本当にこう心血注いで、こう極めようとしている、それが学問であれ、まあ、仕事であれね、何でもいいんですけれども、そういったものの中で、その方の星をね、見出すっていうことは、あり得ることなんですね。で、私たちの場合はどうだろうか、私たちがキリストに導かれる場合はどうだろうかというふうに問いたいわけです。例えば街の中にある建物としての教会堂や聖堂を見ることによって、キリストに導かれるでしょうか。あるいはキリスト教を批判する小説だとかですね、書物を読んでですね、逆に関心が湧いてね、こんなに憎まれているキリスト教っていうのはね、何なんだと、そういう動画を見てね、聖書を開くなんていう、まあ私みたいな人間もいました。聖書を一人で読んでも理解できずですね、まあキリスト者の方々がね、まあ集まっている聖書研究会などでね、一緒に学び、また教えられたからでしょうか。それでキリストに導かれたということもあります。まあ、もしくはキリスト者の友人がいてですね、キリスト教信仰について、教えて、くれるか、もしくはそういった、教師をですね、伝道者とか教師とかを、まあ、紹介してくれたというね、まあ、キリストへと導く無数の星々が 私たちには一人一人にあったはずでありますし、そういう星々を、期待して、未信者や基督者の方々とかね、信仰の回復が必要な人はそのことをまあ思い出して、それを期待していいわけであります。しかしながらですね、そのようなキリストへと導く星、から、導きを受けるにはですね、星に導かれる者たちが自分自身の限界を徹底的に認めていくように、なっていきます。博士たちからはキリストへの導きと、キリストご自身を区別しながらも星に導かれて、結局のところ幼子イエスをね礼拝することができた。キリストへの導きとキリストご自身が区別しながらも、最終的には礼拝の中で統合されたっていう、ことを、学ぶことが、できます。でもそのプロセスにおいてはね、いろいろな危機があったわけですね。もしかしたらヘロデ大王に殺されるかもしれなかったということもありましたし、その星の導き通りにね、到着することができなかったか、できないかったかもしれない。で、最大の敵であるヘルデ大王に、その禁断の質問をしてしまったというね。これを、私たちの限界を徹底的に認めていく姿と重ね合わせるとですね、キリストへと導く星を発見、それを見つけ出すっていうこともすごく素晴らしいことなんですけどね、そういう教師とかね、いろんなキリスト教のきっかけを見つけ出すっていうのは大切なことなんですけども、それを見出した導かれる人生になってくるとですね、どんどん自分自身が本当に神を必要とする弱く、本当に無力な罪人の人であるかっていうことをね、思い知らされることになり、同時にですね、自分自身の喜びというよりもですね、自分自身の圧倒的外部ですね、全く外部から、真の神の喜びを体験する道へ開かれるから、喜びも一押し、期待も一押しに、なります。でもこれは別に求道者の時とか未信者の時に、キリスト教どうしようかな、信じようかな、信じないかなっていうような悩みだとか期待感のことの、そういう時期の時だけではなくてですね、キリスト者になってからもね、キリストを信じる者としてね、もっとこう神様の愛において霊的に成熟していくためにはどうすればいいのかってね、もっと導きが必要だ、もっとキリストご自身に対する礼拝がね、深まっていかなければいけない、それらを区別しながらも一致させていくことをね、求めていく、ことはあり得ることですね、っていうかあります。イザヤ書の47章の13節、助言するものが多すぎてあなたは疲れている、さあ天を観測するもの、星を見るもの、あなたに起こることを新月ごとに知らせるものを立たせてあなたを救わせてみれば、まあそんなことはできやしないっていうふうに言ってるわけですね、イザヤはね。キリストへと導く、星の導きっていうものはそんなにたくさんあるわけではないです。その導きが本物だと、確かなものだというふうにね、思えたならば、もう信仰あるのみでね、その導きの船に乗っかって、行けばよろしいかと思います。ただ私も初めキリスト教信仰に導かれた時にですね、またキリスト者になってからも闇の中をさまよいようであった時に、一番やっぱりキリストに導かれる星を本当にもうお世話になりました。ある時は兄弟姉妹であったりね、ある時は、環境的にどうしても、ある時には経済的事情でどうしてもこう動けないっていうことを通してね、神様のうちに留まっていく、愛のうちに留まっていく、まあいうことにもなりました。そのならばですね、星は、キリストへと導く星はどこに見出せばよいのだろうかという疑問がね、生じてきます。私たちの人生の夜空の中のどこに輝くのでしょうか。まあこれに関してはですね、ある人にとっては、まあ人それぞれなんですけど、しなければならない仕事の中に。ある人にとっては、 しなければならない義務の中に、他の人々にとってはですね、家事や育児の中に、対人関係の中に、健康体から病弱になることによって弱さと無力感を覚えることがね、神の助け、神の導きを受けるための、探求の準備となることに、なります。弱くされるということとか、自分が本当に、本当に尽くしてですね、探求していくっていうなすべきことをしていくことの中でですね、このキリストへと導く星っていうものがね、備えっていうものが与えられることがね、よくありますね。だから人生結構怠けているんだったら、怠けの極地にキリストへと大逆転していくね、星の導きが、その人に現れるかもしれません。私たちは弱さを認めなければね、残念ながら神を呼び求めようとはしないものであります。その弱さっていうのは、自分自身の強さの中で弱さを感じる時もあれば、自分が実際に弱くされて本当に弱いものなんだなっていうふうに思う。でそれはもう他人との比較ではなくて、自分自身の考えでもなくて、神との関係において開かれる弱さであります。自分の人生の意味って何だろうって、こういうふうに問いかけた時に、神様との関係っていうののね、植え替えきってものが出てくるものだと思うんですね。そういうような方々、植え替えきがあるような方々に対して、使徒パウロはローマ書の10章の11節から13節で、聖書はこう言ってます。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。どういうことかというと、誰も彼もがですね、誰かに、何かに、富や財産にね、健康に信頼してきたわけですよ。しかしそれだけでは人生の意味を見出すことができなかった。しかしキリストに信頼するのは誰も失望させられることがない。他のことは言うまでもないと。一番大切なのは、私たちの人生にとって一番大切なのは、キリストに対する信頼である。信頼するものになることである。そしたらキリストは誰の失望にもならないよということであります。だからもし失望している人がいるとするならば、それはキリストよりも、キリストと同格か、それ以上にですね、何かキリスト以外のものを神として大切にしすぎている。そういう時にこう失望させられるっていうようなね、反動が起きるわけであります。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。でも私たちは区別され、差別され、監禁されてたわけですよね。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからですと。しかしそのような区別や差別や監禁っていうものはもうないんだよと。全ての人の主になってくださる神ご自身が、神を呼び求める全ての人に豊かに恵みを与えるのだ。これは別に使徒パウロの発明ではなくて、旧約聖書から引用されます。主の名を求める者は皆救われるんです。じゃあ主の名っていうのは何でしょうか。主なるイエス・キリストのことですね。イエス・キリストを呼び求める者は皆救われるわけであります。で、ここで呼び求めるっていうことは、要するに信じるっていうことと文脈上同じことであります。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないということと、主の名を呼び求める者は皆救われる。信頼することと皆を呼び求める、キリストの皆を呼び求めることは同じなんです。キリストを信じれば信じるほど神の名を、呼び求めていきます。そして失望、キリストから失望させられることはないということを味わえば味わうほど、自分自身が、そして私たちがみんな例外なく救われ続けていくっていうことがね、起きているっていうことを体感することができるようになっていくわけですね。その逆もまた同じ、救われ続けられているんだったら失望させられることがない証拠です。失望させられることがないから救われ続けていくわけでありますね。で、次にこれを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであったと書いてあります。ここの、動揺したという言葉はタラッソというね、言葉で、結構言ってますけど、心を乱すとか不安を感じるという意味でありますね。東方の博士たちからユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおりますかとこう質問された時に、ヘロデ王は そしてエルサレム中の人々も王と同じように心を乱して不安を感じたわけであります。タラスをしたわけだよね。しかしながらヘロデ王とエルサレムの人々が動揺したこととイエスを見て弟子たちが取り乱したこととは同じではありませんでしたということはね、押さえておきたい。実は同じタラス層というね、心を乱すとか不安を感じるという言葉が使われている箇所がマタイの福音書14章の25節から27節。登場人物はガラリと変わって、別の画面に、あのシーンに変わりますけどもね。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさの名前に叫んだ。この怯えるっていう言葉がタラスソーであります。動揺した、心を乱す、不安を感じたんですね、イエス様に対して、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。失望させられることはないんですよね。怯えて心を乱し不安を感じて恐ろしさのあまり叫ぶんだったら、そのまんまでイエス様に向かっていけばいいわけであります。そのままの姿をイエス様に見ていただければ良いのであります。で、同じ船の中にいる弟子たちが、一緒にいますけど、みんなどいつもこいつも使い物にならない奴らばっかりだけれども、同じ船に乗った仲間同士として、そうやって神様のままで、神様の御前でですね、あのありのままをさらけ出しっていうのが、同じ船に乗った教会の一人一人ということになります。まあ、そういう教会になることをね、まあ、主は望まれますし、ね、あの恥ずかしいかとか、そういうこともね、あのキリストに対する信頼、っていう観点からするとね、言ってる暇がないですよね。そういう言ってる暇がない人たちが、あの同じ船に乗ってる、同じ教会にいるわけですよ。まあ、結局ですね、あの主を助けてくださいと叫んだ弟子たちは、最終的に主を礼拝しております。マタイの福音書の14章の、28節から33節、その次の箇所ですね。するとペテロが答えて、主はあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。主を助けてください、イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、誠にあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。でも本当はこれはね、福音が完了して聖霊によって教会が誕生して、私たちキリスト者が、生じた現代においてはね、逆に読むことができるんですね。イエスを礼拝したから誠にあなたは神の子ですという信仰告白につながり、礼拝の中でね、信仰持ってなくても信仰告白につながるんですよね。あ、イエス様は神の子ですと。そうすると人生の荒波っていうのはね、暴風雨っていうのは、強風っていうのはね、沈みかけの私っていうのはね、主を助けてくださいという祈りに変わって、その悲鳴を聞きつけてイエス様が駆けつけて手を握ってくださるということです。これが教会生活であり信仰生活でありますよ。で、ところがですね、東方の博士たちと違ってですね、ヘロデ大王の王、地上の王の探し方は、それとは全く違っていたわけですね。祭司長と律法学者による聖書解釈から割り出したわけであります。博士たちと博士たちの探し方、導かれ方と王の探し方ってのは全然違ってたわけですね。何が違ってたかというと、霊的な精度が格段に異なっていた、はずであります。まあ、あのヘロデの探し方というのは、本文ですけども、王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私のためにイスラエルを牧するからである。 そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼顔について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出したと書いてあるようにね、嘘をついたわけでありますね。星の導きを受けてないのにもかかわらず、聖書から無理に、答えを引き出してね、立法学者たちはそれをすぐ答えることができたんですけれども、まあ、文字に使えるものは死に至るということでね、ヘロデ大王の目的というのは礼拝にあらずしてね、ユダヤ人の王たる真の王の中の王であるイエス・キリストを殺すことだったわけですよね。だから殺す者は全てサタンにやられてるっていうのは、イエスもおっしゃってる通りであります。人殺しなんですってね。人殺しの中に神の愛がとどまることはないっていうことも使徒ヨハネは、ヨハネ書簡の中にも言っております。言葉で礼拝するって言っときながら、その心はキリストが邪魔で邪魔で仕方がない、ね、つまずく暇もなく、もう反抗に反抗を重ねているということです。でもね、これはね、ヘロデ王に限らずですね、エルサレムの人々もそうなんですよ。ユダヤ人の王を礼拝する気など初めからなかったし、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからということは、嘘だったと容易に想像できます。自分自身の王という権力基盤や宗教的権威が失われる可能性が高かったからであります。私たちもそうなんじゃないかっていう話ですよね。キリスト教という宗教で何かこう、お金を稼いでないかってことですよ。みんなから何かを徴収してないかっていうことですよね。感謝の捧げ物っていう感じだったら、まず自分自身を捧げてねって。まず礼拝から私たちもできる限り協力するから、捧げ尽くしてってね。自分自身をね。自分自身の人生の意味を捧げて、キリストと共に死に、キリストと共に復活させるような、闇から光へと、そういう捧げ方をしていこうねと。そういう祈り方、信じ方をしていこうねということですね。で、そうやって互いに励まし合っていく。しかしですね、そういう、人生の意味に関しては、私たちが支配し、決めるのである。政治的な権力も宗教的な権威というものも私たちが決めた通りにしなければならないのである。そうするとイエス様が邪魔になってくるわけですね。だからキリスト教という衣をかぶっていても、心の中でキリストイエスを主と迎えていない最悪のケースというのも考えうることができるわけですよね。自分自身の大切なものを失って憎悪に燃える人々も、たくさんいます。しかし一方で弟子たちのように湖に溺れそうになって、人生の暴風雨の中で主を助けてくださいと叫び礼拝する人々もいます。私たちはどうだろうかと問われているわけであります。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。まあ、詳しくは語る必要もありませんけれども、キリストへと星によって導かれた博士たちは幼子イエスを見つけることができ、礼拝して贈り物を捧げることができました。で、これはですね、聖書的根拠があるわけですね。旧約聖書から、有名な箇所2つ。第1はイザヤ書の預言です。イザヤ書60章の6節から7節。ラクダの大群がミディアンとエファの若いラクダがあなたのところを追いつくす。これらシェバから出る、来るものは皆、金と乳香を携えて主の誉れを述べ伝えるということですね。もうイザヤ書の時代から預言者によって預言されてたんですよね。ケダルの羊もみんなあなたのもとに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに使える。これを受け入れられ、私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい家をさらに輝かす。神の家は異邦人からもですね、異邦人の、 自分自身を捧げるという礼拝行為によってね、キリストを信じるというで、自分に死に、キリストと共に復活させられるということを通してね、礼拝というのは成立していきます。それが神の家の輝きにつながっていくということが、ね、でその時には金と乳香が携えられていくということがね、書かれています。で博士たちは黄金乳香持つ薬をね、言ってますね。黄金っていうのはキリストの王としてのキリストを表しね、よく言われるね。まあ乳香っていうのはねキリストの清さですね、聖聖表すことが言われます。また持つ薬っていうのはキリストの十字架における死ですね、イエスの死を表す、ことが、伝統的に解釈されますけどね、まあ、もう一つはですね、詩編の予言であります。詩編72編の12節から15節、それは王が叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しむ者を救い出すからです。王は弱い者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。しいたけと暴虐から王は彼らの命をあがないます。王の目には彼らの血は尊いのです。どうか王が生き続け、彼にシェバの黄金が捧げられますように。王のためにいつも彼らが祈り絶えず王を褒めたたえることが、たたえますようにというふうにね、まあ、この黄金が捧げられるということも予言されていますね、詩編ではね。で最後にですね、本文、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていったと書かれてあります。だからキリストを礼拝するときに神の言葉によって、定められ導かれた、贈り物を、私たちは与えて良いのでありますけれども、このことを通してですね、キリストが私たちに最善最良の神の贈り物をですね、神の子供たち全員に、キリストを信じる者たち全員にですね与えるということの、これは予告となっているわけでありますよね。主の講言の時には預言者や律法がこう成就しなければいけなかったんだけれども、福音が完了した後はキリストが聖霊によってですね、私たちを真の礼拝者、霊と真理の礼拝者としてね、礼拝する者として、自分自身の存在、生き方を贈り物として捧げる、これが神に喜ばれることである、これが神の憐れみなんだと。礼拝っていうのは神が喜ばれることと同時に神の限りない憐れみと慈しみによるものであるって、これローマ書12章の1節2節に書いてるわけですね。だから何かその献金すればいいとか献品すればいいだろうとか、そういうことじゃない。神の言葉を伝えられ、キリストを伝えられた、時に自分自身を捧げていくためにはどうすればいいか、神が喜ばれるためにはどうすればいいかっていうことをね、知恵をいただいて、聖霊から知恵をいただいて、聖霊の導き通りに、コイノニアを、形作っていく、互いに支え合っていくっていうね、関係を、まあ相手はこのようにしている、私はどうだろうか、まあ、こういうふうにね考えていくわけですね。だから義務としてでもなく、規律としてでもなく、習慣や慣習として何かを捧げようなんていうことはね、もう旧約聖書、律法と預言者で終わりなわけですね。福音化された信仰者はキリストに対する、対して失望せずに信頼し続ける私たちはですね、もう自発的に神に対する感謝は何であり、神が喜ばれることは何であり、そうやってキリストの愛の中で物事を考えてね、いくということでありますね。で、まあ、ヘロデのところに戻らないようにと警告されたのは夢でね、博士たちは別の道から自分の国に帰っていったというふうに書かれていますけども、主はキリストに導かれた者たちをここで学べるのは絶対に守ってくださるお方であるということであります。キリストにおいて私たちは星に導かれる時もあるし、正反対にヘロデのところへ戻らないように警告される場合もあります。こうやって聖霊様はですね、星を用いてですね、もしかしたら星々かもしれませんけどね、いろんな状況や人物、 あの状況、あのタイミングっていうものをね、全部使えるものを使ってですね、あの人格的に私たちを、逃し、また警告し、危険から守ってくださって、そのような三位一体の神であります。でその場合ですね、主は私たちに別の道を備えて帰ることができるように、されます。だから試練や困難、危険、まあ、そういったところ、それは生きてればあります。キリストを信じて生きててもあります。でもそういった時にですね、神の時が来てはならないに愚かにも死んではならないわけです。自分で自分の死をね、定める、生きるを定める、生き死にを定める権限なんて私たちにはないんですよ。神によって生かされてるんだったら、それに母と服従して生き抜くしかないんです。それが神の喜びであり、私の喜びです。この時に博士たちは警告されました。これに不服従だった場合、命を落としてた可能性があったわけですね。いやいや、確実に命を落としてたと思います。だからその場合、主は私たちに、私たちが滅びないようにですね、死なないように別の道を備えて帰ることができるように、されることをなさるわけですね。最後に使徒の働き4章の19節から20節。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。お願いします。恵み深い数天の父の神様、本日はキリストへと導く星と題しまして、主の公言を祝う礼拝を捧げました。その主の公言において、東方の博士たちは、たくさんの危険や困難に、陥ったと同時に、神の喜びに預かって幼子イエスを礼拝して、捧げ物を、贈り物として、捧げることができたことを、嬉しく思いましたけれども、同時に私たちが、その帰り道において、危険の、が終わった後に、人間の言うことを聞くのか、それで解決できるのか、それよりも神に聞き従うよりも、神に前に正しいことなのではないかということを判断することが求められました。人たちは、自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんというふうに告白しましたけれども、私たちも主の公言の、祭日の礼拝において、イエス様が私たちに現れてくださった、ことを通して、神に従い、自分たちが、信じている事柄を、貸し続けていくことができますように、妥協することないように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。